77.1
社長さん、いらっしゃい。この番組は株式会社九州ガスホールディングス、ハートホーム長崎、本田工務店、草コナーズの株式会社張本総研、中小企業家同友会諫早支部の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら、ハートホーム長崎、本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ？
敷き慣らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研、0957-49-1575まで。
草コナーズ。
中小企業家同友会諫早支部会員、小泉英一です。諫早、大村、佐世保で、株式会社サンワという振袖レンタルや寝具の販売などを、経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。コロナウイルスの影響で活動を自粛しておりましたが、オンラインも併用しながら徐々に再開の準備を進めております。2会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や株式会社さんはの小泉までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さん、いらっしゃい。
令和2年5月25日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やネットで収録版をお聞きの皆さん、こんにちは。社長さん、いらっしゃい。お相手の上野屋と
FM 諫早の太田明です。
この番組はバーチャルシティ新剣王市を中心に、明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、あんなことからこんなことまで本音トークで語っていただく番組です。 FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
今回から、はい、ゲスト様をですね、お招きしておりますっていうか、できるようになって
久しぶりですね。
久しぶり、
はい、ちょっと緊張します。
アキラの他にもう一人いるという不思議な。
大丈夫ですか？ちゃんと距離感取ってますね。
この距離感
大丈夫ですね。
うん、2メーターちょっと取れてますね。
そんな広いスタジオじゃないですけどね。
まあ、例のにぎやかな美魔女アシスタントに関してはですね、
はい、
6月ぐらいから徐々にと考えております。
はいはいはい、なるほど。じゃあ僕も徐々にフェードアウトしていく、
ね、フェードアウト、うん、はい、 あと1ヶ月かな。
はい、頑張ります。よろしくお願いします。
この番組では皆様からのメッセージお待ちしながら進行いたします。ご案内、あきらちゃんお願いします。
は
い、
E メールの方は小文字で niji@fm.co.jp です。FM サハヤの公式アプリやホームページからも簡単に送信ができます。メッセージお待ちしております。
アンズ亭のよしみです。月曜夕方5時から生放送の社長さんいらっしゃいって番組知っとる？
知っとっさ。
この番組収録版がいつでもネットで聞けるって知っとる？
知らんかった。
社長さんいらっしゃいで検索ね。
さて皆様、お待たせいたしました。本日のゲスト様をご紹介いたします。記念すべき60人目のゲスト様、振袖専門店レンタルとか販売ですね、うん、それとまあ寝具、
はい、
枕とかお布団とかね、うんうんうん、そういったものを扱われてます株式会社サンワ代表取締役小泉栄一様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。こんにちは。
どうぞ。
緊張してますね。
いや、渋いんですよね。
緊張するんですか。
しますよ。
なんか安心します。
あ、本当ですか。
あの、お仕事の内容とか教えていただけると。
はい、
はい、
そうですね、
はい、
弊社はですね、まあ、主力商品といたしましては、振袖の、レンタル、まあ、それから一応販売ですね、うん、それからは、寝具、また、店舗にはよりますけども、そうですね、お客様に対してのその分の、まあ、言えば幸福商品であったり、宝石、バッグ、婦人服、また健康商品、はい、そういったものなんかも扱っております。
宝石やバッグまで
扱ってます、はい、
お、知らなかった。
知らなかった
ですよね、
はい、知らなかった。
まあまあね、呉服のイメージはもちろんありますけどもね、うん、振袖やったりとかですね、
はい、
やってるんです。振袖って言えばやっぱり成人式が一つの大きなイベント。
そうです、そうです。
ですよね、はい、面白いですね。面白いですねっていうか、もうかなり歴史があるんですよね、創業。
そうですね、73年ですね。
73年、はい、私よりも長い。
あ、そうですね。あの、僕が知ってる三和さんっていうのは、ね、線路沿いのすぐ近くの、
うん、
場所にあります、うん、ずっとあそこにあるんですかね。
そうです、あそこがちょうど平成元年だったので今33年ですかね。32年かな。
平成元年って言われるとなんか最近やんって思ってしまうのが怖いよね。
今もう令和ですからね、
はい、
飛んでますからね。
あそこの島鉄、あれ島鉄、
はいはい
はい、
島鉄の線路沿い。
そうです、う、島鉄の線路沿いですね、
はいはいはい、あそこのなんていうかな、大きな道で言うと、はい、ちょうどエディオンとか、
そうです、そうです、ね、
その栗高さんの栗の実とか、
はい、その手前から、
あの交差点か、
そうです、ちょっと曲がる形ですね、
左側に交差点をのこう鋭角に、うん、
はいはいはい、
入って踏切を渡ったらすぐですよね。
そうです、そうです、
うん、
はい、はい、
A コープの近くだ。A コープじゃない、
A プライス、
A プライスの近く。
そうです、そうです、
うん、もうここまでいったらもうラジオ聞いてるでしょ、もう想像つきました。大丈夫ですかね。
場所分かるかな。
はい、もう呉服店がね、ありますんでね、
ありますよね、
そちらなんですけども。でも創業73年と聞いて、今平成元年からあちらということですが、もともとまた違った場所になるんですかね。
そうですね、もともとは、大村からの一応ですね、出発というか、はい、創業になっていきますので。
うもうずっとそういった呉服振袖専門店としてやられてるんですかね。
いや、そうではなくて、もともとは、祖父と祖母が一応始めて、またもう一人いらっしゃったんですけども、もともとはその三和っていう名前に関しても3人から始めたっていう状況だったんですよね。
あ、
はい、で扱ってる商品に関しても、まあ、戦後間もなくだったので、どちらかといったらそういう脱脂綿等関係のものを卸してて、
綿花、
綿花です、はい、それをしながら今度その綿花を通して、布団の小売店を始めてったっていうのが流れですね。
はい、歴史も感じますね。
歴史ね。俺子供の頃は、はい、結構その綿っていう文化は、
うん、
なんかすごくインパクトあって、
そうですね、
なんかこう綿、うん、布団の綿をこう打ち直したりとか、ありましたよね。
今でもやってるんですよ、
あ、今でも
やってるんですよ。それも
またお伺いしてまいります。
はい、
社長さんいらっしゃい。
あの続きなんですけど、
はい、
大村ってどの辺でやられてたんですか。
大村は、今 の, そのコレモさんがあるところですか、ね、
これも駅前、大村駅近くですよね、うんはい、
の商店街の中に、うん、ありました。ちょうど隣が九州教具さんだったかなと思いますけど、
あ、はい、なるほど、
はい、
来週九州教具の
船さん、あ、そうみたいです
すごい偶然ですね、
なんか縁がありますね。
もともと九州教具さんの走りですよね、あの場所っていうのは。
そうです、そうです、うん、はい、
あ、そうか、九州教具さんは今も、うん、あの別の名前でおしゃれな、うん、クリップスか、
うん、やってらっしゃいますよね、
はいはいはい、あの位置関係だったんですね。
そうです、そうです、隣の隣じゃなかったかと思う、そのぐらいですね。
なんか2つのお店の話が聞いて得した気分になりました
ね、はい、うん、びっくりした。へえ、はい、で諫早の進出っていうのはどういう流れなんですか。うん、
進出はですね、もともとうちの、まあ、祖父祖母の子供っていうのが、私の父がちょうどあの長男なんですけども、うん、
はい、
でまたその上に、長女がいまして、長女長男次男っていう形の中で、まあ、諫早にまあ進出をしていこうっていう形で、もともと長女がその分で、その諫早境町店の方に、はい、いたんですけども、はい、父の方がそういった分で逆にお前が行けという感じで、はい、で私の父と母とっていう形だったので、もともと僕大村に多分住んでたんですよね、
なるほど、
ちっちゃいもう覚えてない時は、だけどそれの後に、まあ、後にっていうかそういった分で諫早に行けってなって、もうほとんど諫早って形で、だから父が大体やってきたっていうのがほとんど
です。境町どの辺ですか。
パルファンの本当斜め前ぐらいでして、
パルファンの斜め前、
はい、ちょっとパルファンの反対側に昔丸高さんがありましたよね。
その通りです、あの線路に向かう方でしょ。
その通りです、うんうん、はい、
そうなんですか。
そう、
はい、もう会えるのイメージですけど、あそこら辺は。
それは最近や
ね。いや、まあ、もちろんそうですけども、
うん、
ちょうどだから市川さんですかね、脚本家の市川慎一さんの、あそこのほら写真館さんというかカメラを扱ってたあの隣の隣っていう状況でしたね。
へ
え、そこで市川さんとこの隣かで、そこでそこの、テナントを借りてたっていう状況でした。
へえ、はい、なるほど、はい、旧その諫早、ほんとの諫早よ、
はいはいはいはい、
あの辺っていうのは。
そうですね、
うん、だからあの今お話しされたあの裏手のエリアっていうのは、
はい、
なんかこう昔の雰囲気がこう残っとってさ、
そうですね、
こうプラッと歩いてこう脇道入っていくとすごいなんか不思議な感覚になるのね。
ありますよね。
知らないやろ。
知らないです。
うん、
いや、もう今度プラッとします。
あの辺ね、プラッとした方がいいよ。裏街道とか、それとアーケードのそのクロスしてる道ね、アーケードのメインの通りじゃなくて、はいはいはい、クロスしてる脇道とかさ、うん、こう入っていったりとかね、
はいはいはい、
図書館の裏とかね、
あ、市役所裏とかもそうですよね。あ、
面白いよ ね、 いね、なんかいろいろ残っててね、
そうです、
まあ、あの辺なんですね。
そうです、そうです。
そしてその今でいうところ、うん、今何町ですかあれは。
河内町になります。
河内町に移るっていうのが、
は
い、
うん、
どういう流れだったんですか。
これも祖父の先見の目だったと思うんですけども、まあ、現状ちょっと商店街の中ではなかなかやはりですね、駐車場の問題とかもあったんですけども、それとまた、まあ、若干衰退的なものもあるかなって予測をしたのかもしれませんが、まあ、それプラス、まあ、先ほど言ったこういろんなこう、呉服商品とか宝石バッグとか、そういった一応展示場というのを実はですね、
なるほど、
ホテルとか旅館さんを借りてたんですけども、それをやはり自社の中でもうそういった分の、展示場を作っていこうということで、そのためにそちら側に大きなやつを作っていこうっていうのでですね、はい、今、今日も展示会ではあったんですけども、
あ、そうですか。
それでやっぱ実は2階の方にそういった展示を作っていこうっていう理由で移ったっていうか作ったんですね、途中、はい、
面白いな、
はい、
佐世保も出されましたよね。その後佐世保に行くんですか。
そのまだ後の後の方になってくるんですけども、佐世保店は今現状で約10年ですね。
10年、
はい、 で、まあ、弟が、経営しておりまして、
あ、社長の弟さんが、
そうです、うん、まあまあ実際、別会社でグループはなるけど別会社なんですね、実は
会社分けてるんですね、
分けてます分けてます、はい、で、まあ、向こうが扱っているものはどちらか言ったら、今のその振袖をメインとして、写真のですね、まあ、その成人式の前撮りの写真ですね、そういった分なんかとか、あとは七五三関係のもののその写真だったりとかっていうことを一応扱っています。
弟さんは写真がメイン、
振り袖販売レンタルと写真がメインですね。
写真はなんか特別な、なんかそういう写真カメラマン的ななんかあれなんですか。
まあ、実はそのずっともう約10年近くでしょうかね、うん、東京の方とかに一応修行に毎月行ってて、
カメラの修行、
そうですそうです、で実は多分あまり知られてないんですけども、ちょうどあの成人式がちょっとですね、あの晴れの日の問題がありましたけども、あの時にあのキングコングの西野さんですかね、
はいはいはい、
あの方が多分戦場でその、
やりましたね、
やりましたよね、
やりました、ね、
あの時にその、自分の師匠というか先生の方が呼ばれて、うん、でそのボランティアで向こうに写真も撮りに行ってるんですよ、
うん、
その方たちの、
うん、経験されてるんです
ね、やってます、はい、とか中ではその先生と兼ねて、ちょっと覚えてないけどベルギーかどちらかになんかですね、
うん、
その日本のやっぱりこう衣装も含めて写真の関係も含めてなんか宣伝に行ったこともちょっと前にありましたね、思い出しましたけど。
でもそういうのって結構なんかこう、うん、はい、女子っていうかさ、
はい、
いろんなネットでそういう情報ってきっと捕まえてるんでしょうね。
そうですよね、
どうせ撮ってもらうなら、う
ん、はいはいはい、
せっかく撮ってもらうなら、
うん、
そういう人に撮ってもらう、
いや今だとそういったね、ハリのご衣装と前撮りであったりとか、うん、その写真って結構もうワンセットじゃないですか、
う
ん、皆さんね、しっかりと撮れますもんね、うん、やっぱそこら辺の女子たちは、
うん、女子たちはね
男にはちょっと感覚にはないかもしれない、う
ん、ちょっと分からんけどね、
うん、
俺は分かるけど、あきらちゃんは分からんか
もしれない。いや分かんないですよ、僕はもう胸張って言いましょう。
だからやっぱそうやってこう撮っていただいた写真がさ、
うん、
今こうデジタルでデータをいただけたりするから、
はい、うん、そうですね、
だからそういうのをこう自分のインスタとかにアップしたりするのかな、
そうですね、方は多いと思います実際的には。はい、
またそういうので勝手に言ったらおかしいけど、
はい、
あの三和さんの宣伝にこうぐるっと回ってどこで撮ったとみたいな話になるからですね。
そうですね、う
ん、まあ、そこでちょっとね、いただいた情報なんですけども、こちらのインターネットサイトマイフリソデというですね、うん、これあのどういったサイトになるんですかね。
これは言えば集客サイトですね、
はいはいはい、
お客様に例えばあの全国的にあるんですけども、うん、いろんな呉服店さんとかレンタル店さん、
はい、
まあ、そういう関連のお店がですね、うん、実際その分でまとまった位置を、集客っていう中で宣伝してらっしゃいます、
はい、
でそこを通すことによってお客様にもメリットがあるというサイトなんですけども、うん、
はい、そちらのサイトの2019年下半期の、撮影部門ですか、
はい、
の三和さん佐世保店がですね、なんと優秀店舗1位に、
はい、日本一、
日本一です
、ね、すごいね、はい、青とかないの、
なんかおめでとうございます。
ありがとうございます。
すごい、日本一はやっぱすごいよね。
いやすごいですよね、だからそんだけ皆さんがもう口をわーわーさんはさんは言ってたんでしょうね。
そうですね、その口コミの部門だったり特にですよね。
あ、大きいですよね、
うん、そう
です、
はい
はい、でもこれね、自社発信の情報とかじゃなくて、その利用されたお客様からの評価でもっての1位と、これものすごく嬉しいですよね。
うそうですね、嬉しいですね、はい、
こういうのが一番大きい今は。
うーん、
だからそういうの見てるじゃないですか。
うーん、
そうです、最後の背中を押すものってユーザーの口コミじゃないですか。
はいはいはいはい、
うん、悩んだ時にね、
あ、そうしたらね、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんもね、あ、はい、ここだったらって、
う
ん、ね、
そう
なるんじゃないですかね。
いくらでも出しましょう。孫のためなら、
孫のためならってね、
うん、で話変わるんですけど、
はい、
コロナの影響ってどうだったんですか。
やっぱりありますよ、やっぱ来店がちょっとやっぱり減ったり、
あ、まあ、
もちろん確約っていう予約が入るんですけども、ね、そういった分も減りましたね。
うーん、
今、どちらか言ったらその昨年とすると、例えば今の成人式の来年の方はもう実はもうですね、去年の、ごめんなさい、来年の方は今年の、3月までで大体ほぼ 80% とか まあ、決まっていく状況が多いんですよ、うん、でその後になってくるってなると今度実はもう再来年まで動いている状況がありまして、これは関東から関西とかずっとこちら側にもやっぱそういった分で変わってきました、うん、でそういった分でまあ再来年の方のやっぱご予約がなかなかちょっとやっぱり、うん、少なくなったなと感じますし、うん、また寝具の方の、扱っている商品においてもなかなかやっぱ来てもらえないっていう部分もやっぱあったので、閑散としてるやっぱり毎日を過ごしたのもやっぱありますよね。
はい、でもその振り袖の予約って2年先なんですね、
う
ん、
そうですね、
すごいね
こんな先々のね、お正直だから18の時に20歳のこと考えるってことですよね。
そうですそうです、
全然そんなイメージなかったですよ、
女性ってすごいね。いや、
すごいですね、その日暮らしでなんとかね、20後半ぐらいまでそんな生き方してましたけども。
そうね、うん、俺も明日の昼飯で頭いっぱいあ、そうそう、はい、番組前の打ち合わせの時に、はい、18歳成人式構想、
うん、
そうですね、っていうのをちょっと話されてたんですけど、はい、その辺のお話をお願いできていいですか。
わかりました、はい、まあ、業界的にっていうかですね、今現状でその成人の年齢が18歳になったっていうのがやっぱありました、うん、で、まあ、そういう中で、まあ、成人式をどうしていこうかっていう形が、うん、この再来年の方ですね、うん、まあ、それが全国的には18歳成人問題っていうのがありまして、
それはあれでしょう、選挙権の絡み。
そうですそうです、
あ、うん、ね、確かにそうですね、
うん、だから今それには自治体が一応決めていくんですけども、それは現状ではまあ少し打つ京都とかいろんなところはもういや20歳でしますよっていうことで、その成人式ではなくて20歳の集いっていう形の名前でですね、やっていこうとなってるんですよ、
はい、そもそも成人式ってずっと日本の昔からあるわけなんですか。
そうですね、
儀式として、
はい、
それがまたね年齢から変わってしまうっていうのもね、
うーん、そうなると非常にやっぱりこう18歳になってしまったら19の方も20歳の方も成人式をその日にちを変えたりとか一緒でしなくちゃいけない状況もあるからいろいろ大変なんだ、一生にしても着付けもそうだしヘアメイクをすることも全てやっぱり美容師さんとかの関係もしますので、はい、だからまあできるだけそういった部分ではしないようにっていう意味で自治体に、はい、やっていこうということで。
問題でございますね。
そうなんですよね、
なんか初めて聞いたこれ、
ね、全然だからいくに決め
いや、選挙権が動いたことは分かったんだけども、はいはいはいはい、それにこう
伴って、ね、
成人という文化が付随して動くっていうのは、
はいはい
はい、今日小泉さんをお招きして初めて知ったな。
そうですね、
驚いた、
うん、
すごいな。ところで、
はい、
中小企業家同友会の諫早支部の会員さんでもあられるんですけど、
はい、
あの会の魅力っていうか、その小泉さんが考えるその会の存在価値っていうか入ってるわけとか、うん、
はい、
その辺ございますですか。
はい、そうですね、
はい、
まず僕が入った目的っていうのはやっぱりこうですね、まあ、その同じ経営者の方と共に学びたいとか、まあ、そういった、ね、お知り合いを増やしたいというのも実際そうでしたし、はい、またやっぱり、いろんな部分で、こういう市場環境とかも変わってきてるんでしょうけど、その中でやっぱりこう、はい、学んだことを生かしていくっていうことをですね、共にできる方が非常にやっぱり、うん、自分のやっぱり成長、周りの方にもそういった分で、影響するのもあると思うんですよね。だからやはり、やっぱその地域を活性化って考えた場合では、はい、そういう中でやっぱり学んでやっぱりそれをやっぱり実行していくことが非常に大事かなって私は思ったので、うん、そういった分で一応入りました。
なるほど、はい、楽しんでますか。
楽しんでますねまだまだ新米の方ではあるんですけども
、はいはい、まあぜひね、うん、同友会も今来月ぐらいから少しずつね、
そうですね、徐々に、
うん、ちょっとズームと併用した形で、うん、毎月の例会なんかも、
うん、
まあ、今までみたいに一斉にこう集まってっていうのはなかなか難しいんですけど、うん、もうちょっとこう小分けにして、
そうですね、
なんか考えようかっていうことにはなってるんですね。
またね、小泉さんはその手の業界の集まりなんかそういう協会っていうのもあったりするわけでしょ。
そうですね、他にもちょっとそういう、うん、まあ、会の方に入っててですね、
うん、
まあ、やはり全国的な話もお聞きしてますけども、まあ、今現状でやっぱり一緒にこう集まっての勉強会できないから、
うん、
まあ、Zoom っていうオンラインですかね、そういったものを活用してはやっぱやってますよね、はいはい、ただまあ皆さん悩んでる方が非常に多いのは多いんですけど、うん、やっぱりその経営者っていうのはやっぱ まあ、その会社のトップになってきますので、まあ、そういう方たちは苦しい状況の中でもやっぱ頑張ろうぜっていうか頑張っていこうよっていう感じでですね、共に高め合ってやっていってる状況ですから、はい、そういった分でやっぱ本当にどこも変わんないなと思うんですけど、そこでやっぱり共に頑張る形が、地域にね、根付くっていうか活性化できるかなと思ってます、
ですよね。だからもうズームに関しても実際こう今もスマホで簡単にできるとはいえ、はい、まだ苦手な経営者さんもいて、だからそういう方を含んだところで今ズームって一人でやってるじゃないですか、だからそういうのをまた4人ぐらいのパッケージにして、はいはいはい、1箇所に4人ぐらいやったらいいやろみたいなことで、そこにそのズームが苦手な人も入っていただいて、そして参加してもらうっていうのも、
あの一枠をシェアすればいいんですよね。
そうそうそう、
はいはいはい、
そうそうそう、あの一人分の枠をね、はいはいはい、4人ぐらいでシェアして一緒に体感していただくっていうのはぜひやってみたいなと、ね、だから小さな単位をズームでつなぐんですね、そういうの考えてますね、はい。今流れてるのは、
はい、こちらラジオ体操、
長崎弁でございます。ラジオ体操ですね、はい、これですね、あの今日ですね、ジェームス平田さんがですね、
はいはい、
CD を作っていただいてて、今日届けていただいたんですね、ラジオ体操長崎弁でやってみた CD っていうのができましたんで、で、2曲入りでですね、2曲じゃないな、あ、ラジオ体操と、はい、もう1曲あの竹の鮮魚店の歌っていうのが実は
アシスタントビマジョのお店の、
あってカップリング CD を作ってますんで、
はい、またすごい組み合わせですね
すごい組み合わせですね、
はい、
でこれですね、本当数が限られてるんですけど、
はい、
竹の鮮魚に明日持っていこうかな竹の鮮魚 の魚の横に置いとこうかな、何枚か、
はい、
なんかあの興味がある方、あの竹の鮮魚に声かけてみてください。
はい、よろしくお願いします、はい。
ラジオ体操聞きながらですね、
はい、
また後半も聞いてください。
お願いします。
3 4 5 6 7 8 8 2 3 4 5 6、ほんで足場開けて斜め下に右にこうまぐっと、一回まっぽし前歯向いてから反対側もすっとぞ。1 2 3 4 5 6、体ば回すば、でく範囲でおかげんね。腕ば伸ばしながら頭上に気に太か円ば描くごと回すとば。3 4、ほんでそん次は両方足で飛ぶ運動ば、開けて据えて開けて据えて、腕と足運動。1 2 3 4、ぜいぜいいよっとば、整えながらすっとば。1 2 3 4 5 6 8、深呼吸体ね。よーけいきば吸い込んで吐くば。1 2 3 4 5 6 8 8、持ってこーい持ってこーい。
ガスが好き。
時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
FM さんへの太田明です。
ですね、後半入りますけども、
はいはい、
後半ですね、
はい、
コロナのおかげで恒例になったんですけど、電話しちゃうぞのコーナーなんですけど、
ハマっちゃいましたね。
ハマってど、ドハマりですよこれでね、ね、はい、ちょっと最近ね、元気になった、雲仙の、
はい、
あの例のゲストハウスの、
はいはいはい、
一木さんにですね、
一木さん過去にもこの番組に出てもらいましたね。
そうそう、電話しちゃうぞっていうことですね、
はい、
繋がってると思うんですけどね。一木さん、
あ、こんにちは。
こんにちは。
お世話になります。
ハウリングが起こってない、スマホが近いのかな。 運転だからか。
運転、運転、
運転だから。
すいません、ちょっと今日マイクの量が多いんで。はい。
どうですか、運転。
あ、運転温泉はですね、あの、ツツジは綺麗に咲いて、実は昨日すごいお客様たくさん来ていただいて。
ああ、よかったね。
はい。ちょっと今日は少なくなったんですけど。
まあ今日月曜日、ね。
平日ですね。あ、じゃあ徐々に週末の方とか賑わってきてる感じですか？
そうですね。本当昨日久しぶりになんかコロナの前の日曜日を見たような気がしました。
おー、よかったね。
はい。
弁当はどうよ？
弁当はですね、おかげさまでほぼ毎日完売させていただいておりまして。僕も本当に助かっております。
よかったね、
はい、
結構諫早からもさ、うん、はい、弁当会に雲仙に上り寄る人おるもんね
はいはいはい、
そうなんですよ、結構来ていただきます。
あの、
うん、
上野へのお茶も結構なスパンで来るでしょ。
はい、お越しいただいております
一番多分弁当会に行ってる人ですもん
ありがとうございます。
いいもんだって、気持ちいいよ雲仙。
本当ですね、気持ちいいですよ、うん、はい、
シーズン的にもいいですね今がね。
ね、
はい、そうですね。
だからその、はい、ラジオで公共の電波で言えんのかもしれんけど、
はい、
その雲仙の硫黄ってこう結構あの殺菌成分があるやろ。
そうなんですよね、物質を酸化させる能力があるので、うん、殺菌成分とかって、まあ、空気中に雲仙温泉は本当硫黄だらけなので、
はい、
うん、おそらくウイルスも殺菌されてるんじゃないかな、
うん、思い出いましたね
これはだって医学的根拠はございませんが、
ございません
本人のその行く人の自己判断で、はい、その信じるものは信じればいいし、はいはいはいはい、でも昔はだってその硫黄の温泉で傷を癒しに来よったんやろみんな。
そうなんですよ、本当戦後とかはですね、あの醤油筋さんとかたくさんの方が傷を癒しに、でやっぱ温泉に入るとあの免疫力も上がりますし元気でもなりますし、うん、やっぱあの、うん、空気だけじゃなくてやっぱ温泉に入ってゆっくりするってリフレッシュするっていうのも大切なのかもしれないですね。
そうね、お花が咲いてるし、
パワースポットですよね。
そう、
うん、そうです。
それとあの雲仙市がこれ雲仙市の人を優先っていうか決まりでしょうけど、はい、あのほら宿泊補助とか出たじゃないですか、
うん、そうなんですよ、2万円まで上限で半額補助するようになって、ね、本当にですね、これで結構あの近くの旅館さんもたくさんあの運転しないの方は来られてるみたいで、
動くでしょうね、う
ん、はい、結構動いてきてて、まあ、それのおかげもあってうちにお昼は食べに来てく
れる、いい流れでうはうはですね、
はい、まだまだこれからですけど
いや、おばわの伊勢屋の大狼はなんかそれで雲仙予約したわ私って言ってた
結構ですね、僕も雲仙どっか泊まり行こうかと思ってるぐらい。
ああ、いや、こんな機会めったにないからですね、
うん、そうなんですよ、
つらっとずっとぐるっと一周回ったら、
あ、そうですね、つらっと一周ぐるっと回ろうかなと
でも改めてね、地元の地域をこうもう一回見つめ直すことができて、
いいと思いますよね。で、でね、ほら、県もさ、はい、長崎県民向けに宿泊補助をやる予定だっていうことが新聞に載ってたので、
載ってましたね、5000円ってですね、
ね、5000円で、はい、それでまた6月以降、まあ、実際実行がスムーズにいけば、はい、またその流れ込みもあるでしょうね、
ですね、
5000円大きいもんな。
また今日報道出てましたけど、なんか7月以降に政府もなんか宿泊補助を出すっていうことで、
おお、すごい、
出てたので、一時みんな泊まるには 今だっていうか、すごく安くお得に泊まれるかもしれないです。
ですよね、
はい、
離島の宿も売ろうかもね、
ですね、はい、
楽しみです、
まあね、それだけ大変な時期がありましたからね、
ね、
うん、ですね、はい、もうしっかりと元気になって頑張りたいと思います。
よかったです、うん、元気なお声が聞けてよかったです、
はい、嬉しいです、
はい、短い時間で恐縮でございますが、
はい、
またぜひ遊びにスタジオにも寄ってください。
はい、行きます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。
よかったね。
よかったです ね、はい、
あ、なんかメッセージが
そうなんですいただいてるんですけども、同友会ランチ会員ナンバー2さんからメッセージをいただいています。
2はでっかちゃんですね。
あ、そうですね、しっかり今日も聞かせて、はい、いただきますと、小泉さん頑張って、めっちゃいい声ということでメッセージいただいてます。
素晴らしい
ですね、うん、そして元気ちゃんからメッセージいただいてます。ラジオ体操の CD 欲しいですということでメッセージいただいてます。
明日中には竹の鮮魚に届ける予定です。う
ん、同じくこちらラジオネームドリカムさんからも CD 欲しいということでメッセージいただいてます。
はい、
そして元気ちゃんから、あ、新田峠かの行った社名ですね。
あ、行ったんだね。はい、あ、 ありがとうございます。
はい、あの土です。ツツジですかね、はい、綺麗に咲いているという状況でね、タイムいただきまして、ありがとうございま す。
社長さんいらっしゃい。
さて後半は憧れのテレビカンブリア宮殿っぽくですね、小泉社長に戻ってきていただいて、はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
会社の理念ミッションお願いします。
はい、弊社のですね、経営理念は、私たちはお客様に感動と喜びを提供することで、はい、お客様と全社員の物心両面の豊かさを実現し、地域になくてはならない企業を目指していきますというのが、経営理念です。
素晴らしい、素晴らしい、はい、で
まだ、はい、行きましょうか。そうですね、やはり僕、はい、存在価値とかミッションって何なのかなと思った時に、はいはい、やはりですね、やっぱ事業を起こしていくことは人の役に立つことだと思ってるんですね。で、私たち、サンマとしての事業を、すみません、お役に立つということはやはりお客様にいかにですね、はい、喜んでもらえるかが大事かと思ってます。はい、で、商品においては特にですね、やっぱ振り袖っていうのは非常に一生に一度のやっぱりですね、
晴れの日のね、
そうです、思い出に残っていくんですよ。で、そういった分のやはりですね、思い出残っていくことに対してのお手伝いをやっておりますが、はい、やっぱそういう時の、お客様の、笑顔であったり、まあ、ご家族様のこの絆をですね、さらに深めていく状況であったりということをやっぱ垣間見ることがあり、また、まあ、そうですね、昔、まあ、お客様のお母様が涙を流された瞬間には僕もグッとくるなっていうことをやっぱり感じることはやっぱありましたね。
いい話やね。はい、
で、またあえてその寝具なんかも扱ってますけども、そういう中でですね、毎日使っていくものの中でやっぱりしっかりとそのただ売るだけではなくて、お客様のやっぱりですね、その扱っている寝具に対してもやっぱアフターメンテ等々もですね、これからやっぱりしっかりと、専門店としてやっていくのが必要かという部分で思っております。
なるほどですね。はい、いわゆるその枕なんかも得意分野なんでしょうけどね。
はい、そうですね、
もう快眠、
はい、快眠、そうです、
健やかに安らかに眠れるっていう、
は
い、
なんか言葉が遠くまで行きそうな感じがするんであれですけど、
枕って大きいよ。
大きいですね。
合う合わないって多分あるんでしょうしね。
合うと思う。
そう
です
ね。そういったものをなんか選んでいただいたりとかっていうのもあるんですか。
そうですね、もともと大村店から出発はしたんですけども、はい、弊社の一応ですね、弊社だけ その、枕っていうのが一応ありまして、お客様のそのですね、実際の体験に合わせた、はいはい、枕をですね、提供しております。で、まあ、5年間の、調整のですね、無料であったりとかいうこともやっておりまして、
アフターフォローですね。
そうです。
はい、オーダーなん
ですね。オーダーですね、まあ、セミオーダーではなるんですけども、やはりそういった分でですね、あの高さによってのやっぱりこう寝方が違ってくるとやっぱ気持ちいいこともありますし、またいびきをかきにくいであったりとか、寝返りも打っていきますし、まあ、そういった分兼ね合いながら、またそれに対して、まあ、今度枕だけじゃなくてこの敷布団も大事になってきますから、そういった分の状況を確認しながら、そういった分での、おすすめをさせていただいております。は
い、いびき吸収枕ってないですか。
いびき吸収枕は今
枕上からガーンと被ってるうるさい
まあ、軌道っていうかね、呼吸の仕方だと思うんですよね。そういった部分がやっぱスムーズにいけばいいかなと思ってますし、あとは多少はもうその方のやっぱりこう生活環境っていうかな、習慣もあるかもしれませんけど、
はい、奥深いよきっと。
そうですね、はい。
まあ、これからの会社の未来っていうのはどのようにお考えなんですか。
そうですね、今やはり、この、いろんな市場環境、周りの状況でいろんなことが変わってきたなと思ってるんですよ。で、当初私たちは寝具をしながら、まあ、呉服、それから一応、そういった女性に対してね、やっぱりですね、アパレル関係とか宝石とかも扱ってきました。で、またあえてその振り袖を特化してやっていく状況ではあるんですけども、考えてることはやはりですね、まあ、 ずお客様に喜んでもらいたいっていうやっぱ商品ですよね、だからゆくゆくは、そういった分の中で、さらに新しい商品であったりサービスを提供しようということを考えています、ただそれもお客様のやっぱりこう喜びをですね、ヒアリングであったりアンケートを取りながらやっぱ聞くことによりまたその分でうちにしかできないような、そういった分の価値を提供できればなという形は思っています。
あのラジオをお聞きの皆さん見えないと思うんですけど、今日はね、あのなんどう表現したらいいんですか、男性の着物の場合は、
着流しですかね。
素敵なお着物でですね、すごい。
そんな着な僕がそんなの着て流すとか言うのもうどんどん見てくれ見てくれ出しますもんね。流せないです。すごく綺麗だ ね
素敵な。なかなかこう着物を着る機会っていうのがないの で、
そうですね、
男の人向けのなんかこうなんか定期的な、なんか
あそういう、
あったら面白いかもしれない、ね、
展示会とかですね、
写真に残すみたいな企画とかね、バレンタインデーは男は着物だみたいな、
あかっこいいですね。
いいですね。
そうですね、あの、全てね、あのこれからの事業展開で考えてある全てあのお客様発信でね、こういろいろ考えて、らっしゃるという、もともと取り扱っているのは結構日本の文化的なね、お着物っていうのもありますね、今後まあいろいろね、その未来的なことを考えると、まあ、今の新しい生活様式じゃないですけども、それに順応していくっていう部分もいろんな情報を入れないといけないんでしょうね。
そうですね、うん、そういった分でやっぱ合わせていかないとですね、何のためにやってるかってやっぱありますし、お客さんに喜んでもらうけど、社員さんにもやりがいをやっぱりですね。
あ、そうですよね、ありがとうって言われる、
そうです、
仕事、
ね
え、いい写真撮ってもらったとかね。
そうなんですよね、
すごいな。
上野さんもね、そろそろまた新しい写真撮ってもらわないといけないでしょ。
何の？
わかんないですけど。すごい適当なものだし。
なんかこう男性の節目ってなんかないですか？
役入り？
男性の節目、ありますよね。大役とか。
いや、例えばその女性であればその成人式の時の振袖みたいな文化っていうのがなんかこうあったら面白いかもね。
本来はですね、男性もその袴とかですね、紋付き袴関係でも着れるんでしょうけど、まあ、弊社の場合どうしてもやっぱ女性の方を中心にやってるもんだから、まだ手が行き届かない部分はありますが、
あのほら、あの諫早スイミングのさ、平湯の親分さんはさ、ここ一番の時は、袴か、あの着られますよね。
だから人生においては、まあ、自分のタイミングでいいじゃないですか、ここだっていうところで、もう切るという、その世に定められた記念日じゃなくて、自分の中のタイミングでここはっていう時はもう、だからもう勝負服ですよね、
だから人様の結婚式には着物で行くとかね、
あ、かっこいいですね、
ちょっと考えていこう、
はい、
よろしくお願いします。
社長さんいらっしゃい。
時刻は夕方5時44分を回っております。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。
あっという間です。
あっという間ですね、本日は株式会社さんは小泉社長様とですね、楽しい時間を共有できました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオいかがでございましたか。
はい、あっという間の時間だなと思いましたよね。
あっという間なんですよ。我々もあっという間です。
そうですね。
非常にまあちょっと緊張部分もありましたけど、でもやっぱりすごく、聞いていただくことによって自分がやっぱりですね、その思ってることがお伝えできたのかなと思ってますし。
あ、よかったです。
はい、
で、今その話題のコロナに対して、そのなんていうの、その消毒っていうんですか、のサービスを今からやっていこうということで、全日空でしたっけ。
そうです。ちょうど武漢からですね、チャーター機を使われたのが全日空で、その時にエイズケアというですね、溶剤と、まあ、その、コンプレッサー、まあ、噴霧器になるんですけども、そういった分を使われたという状況がありました。で、これをいかに使っていこうかというのは、実はその寝具の方の、まあ、除菌とか消臭っていう分でやっていこうということで、まあ、今、もちろんそのうちで弊社で買われた、商品に に対してもサービスをしていこうと思ってるんですが、やっぱその今後その使うお客様に対してもやっぱり定期的な分でその噴霧することによってやっぱりリセットしてその寝心地、まあ、気持ちよさですね、まあ、除菌も消臭もそうですけども、そういった分で使ってもらうことがまた気持ちよくなるのかなってことで、その A2 ケアとその、コンプレッサーを買って、で今後そういった分の一応サービスやっていこうという状況で考えています。
なるほどなるほど、はい、それはその寝具を買われた方のサービス。
そうですね、はい、
でそのあゼニックのホームページ、それ、
はい、ゼニック
です。あゼニックのホームページに載ってますね。
驚きの実感みたいな感じで A2 ケア、もう名前聞いた響きだけですっげえ消臭しそうって感じですよね、はい、
血液型 A の A でしょに数字の2か、うん、A2 ケア ね、
ケアですよ
の、そのなんちゅうの体験、
はい、そうですね、
体験チケットを、はいはい、プレゼントしようという話をされていて、
は
い、ご自分が使ってる寝具とか、
はい、
枕とか
そうです
を持ち込むと、
そうです、
その出資していただける、
そうですそうです、はい、
ゼニックが使ってるやつを、
はい、
ですって。
これが実際ね、今話聞いてすごく、まあ、コロナも含めてそうですけども、うん、やっぱりいいものは長く使っていきたいとか、もう自分の体に馴染んでるものってどうしてもあると思いますし、はい、僕もそろそろね枕の匂いとか気にする、
秋らしゅう
です、ね、どういう風にね周りの家族にこう書かれているのかって考えるとね、うん、まあ、そろそろ僕も A2 ケアかなって思ったりもしますし、うん、
ですよね、うん、これまたフェイス諫早さんのですね、
はいはい、
今月じゃなくてもう一個先か、
うん、そうです
ね、締め日の関係で、ね、
はいはいはい、
6月末に発刊されるフェイス諫早のプレゼントコーナーに載せていただこうかなと思ってますので、はいはい、ちょっと先になりますけど、うん、楽しみにされていてください。
ぜひ皆さん、
あと非常に興味ある方は、うん、株式会社三和さん、
うん、
お店に行かれてみてどういうものなのかですね、
はい、うん、この声の主に会われてみ
てください、主にてみてということでですね、来週なんですけども、はい、6月1日月曜日記念すべき59人目、これ 5月18日ダメだったんで戻ってきての59人目なんですけ ど、ホテル事業長崎で3ホテル、ハサミで1ホテル、うん、最近は NBC ラジオの番組も持たれてます九州協具株式会社代表取締役、うん、船橋秀一様にですね、
はい、
お越しいただくことになっておりまして、うん、お楽しみにでございますけどね、はい、いろいろホテル事業の方でもご苦労があったりしてですね、
うん、
本当コロナに、ね、大変な目に遭われてるけども、さすが船橋社長ね、
はい、
シミュレーションは10年前からやっていたという、う
ん、あ電話でこない
だ ね、ね、うん、お話をされてましたけどね、
はい、
すごいバイクマニアでもありましてね、うん、バイカーシューちゃんとしても有名なお方でですね、
はい
はい、うん、何台持ってるんかね、私が知ってるだけでも
2桁いくかいかないかぐらい、
ね、可能性
ありますね、結構ありますよね、
ですよね、うんうん、まあそういうことでいろんなお話が聞けると思いますので、ね、
はい、
楽しみです。また来週もお願いいたします。ね、でこの番組は生放送で展開しておりますが、社長さんいらっしゃいというホームページの中で専用ホームページ持ってまして、はい、そこにこれまでのですね、もうかれこれもう60名近くになりましたけど、すべての番組のアーカイブ収録版をストックしてますので、
はい、
ぜひ社長さんいらっしゃいホームページ開けてみてください、
はい、
いろんな方出てきます、
うん、
で若い方もですね、学生さんなんかも、もういろんな業種の社長さん喋ってますから、
うん、
興味のあるところですね、はい、かけてみてください。
よろしくお願いいたします。
なんか来て、
はい、元気ちゃんから枕のオーダーしてみたい、快眠肩こり解消ということで、ね、
お店行ってみてください。
ぜひお願いします、
さあということでですね、名残惜しゅうございますが、お別れのご挨拶をしましょう、
はい、
株式会社さんは小泉社長様もご一緒に、せーの、
また来週、
バイバイ、バイ
バイ、お店にお越しください、
お越しください。
人と人との絆がある出会いがそこにある、イサネとスタッフの笑顔が溢れてる、魚屋がある、その魚屋の名前は
だけの鮮魚店。